島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は県から八重丹フラワースタンプラリー開催のお知らせです。春の観光の目玉として本県の豊富な花の名所の周知を図ることを目的に、県内の花の名所100選をめぐるフラワースタンプラリーを開催いたします。開催期間は平成25年6月30日まで。開催場所は県内の花の名所100カ所。スタンプラリーの方法です。県内7エリアに2種類のスタンプを設置、最大14カ所をめぐりスタンプを集めます。スタンプを貯めて応募しますと、抽選で JR ビュー商品券10万円など豪華商品が当たります。詳しくは県観光交流課、電話024-521-7398 024-521-7398 番までお問い合わせください。今日は県から八重丹フラワースタンプラリー開催のお知らせでした。ここからは FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は震災以降、アイズ在住の外国人、また浜通りなどから避難されてきた外国人の方々への情報提供や国際交流フェスティバルなどのイベントを通して、アイズ、浜通り、世界の方々との交流、またアイズの現状を世界に発信するなどの活動を行っていらっしゃいます、アイズ若松市国際交流協会事務局長の小林真嗣さんへのインタビューです。
それではお話を伺っていきます。お話は会津若松市国際交流協会事務局長の小林真嗣さんです。小林さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
でまずこの会津若松市の国際交流協会、はい、こちらはどういった団体なんですか。はい、
これはの市の外郭の団体になるんですけれども、96年にできた団体で、会員組織ですけれども、国際交流のに関するいろんなイベントをやったりとか、あとは若松にも660名ぐらいの海外から来られた方が30数カ国になるんですけども、一緒に住んでるんですよね。で、そういった方々が、まあ、ここで暮らしやすいようにということでサポートしたり、あとは、会津の市民の方でも海外に興味のある方たくさんいらっしゃいますから、そういった方をおつなぎしたりということで、まあ、様々な事業を行っています。はい。
震災当初も会津若松市にはたくさんの海外の方がいらっしゃったと思うんですけども、
そうですね。
はい、どういった状況だったんですか？
はい。幸い、まあ、若松の場合はそんな大きな被害もなかったもんですから、外国の方も割と皆さん落ち着いてらっしゃって、対応されてました。で、ただその後にですね、やっぱ放射能の問題とか、いろいろ我々も知らないことがいっぱい出てきまして、それをどういうふうになってるんだということで問い合わせはやっぱり非常に多かったですね。はい、はい、
あと会津若松市だと浜の方からたくさん の避難者がいらっしゃったんですけども、うんはい、その中でもちろん海外の方もいらっしゃったわけですよね。
そうですね、そういった方々にも情報が届いてないんじゃないかということで避難所を回っていろんな言語で情報提供したりとか、あと そちらから直接うちの方に来られた方もいらっしゃって、こんなサポートしてるんですかとかどうですかっていうようなことあったんで、そういったことのお手伝いをしたり、あと逆に若松に住んでる外国の方々からはボランティアをしたいと、うん、今までもう会津福島県にもお世話になってるし、もう自分たちも一緒にいろんなお手伝いしたいんだということで、それぞれご不安なところは多々あったと思うんですけれども、そういった方々も多くいらっしゃって、まあ、一緒に活動していただきました。はい、
で、あと国際交流協会として、まあ、今までの活動、はい、どういった活動を行ってきましたか。
はい、震災以降ですね、翌日はそれこそ FM さんをお借りして英語で放送を流させていただいて、はい、今の状況をお伝えしたりというところから始まりまして、あとはそういったさまざまな住んでらっしゃる方、あと避難してこられた方々に正確な情報をお伝えするということをまず心がけて、あと普段通りになるべくなれるようにということで、日本語の会話教室なんていうのをやってるんですけども、やっぱりそういったものを5月から再開しまして、そうすると皆さんやっぱり不安に思ってた気持ちをぶつけるところをこう求めてらっしゃって、まあ、そういったところで今自分こうなんだって言って、いやでもみんなこうだよ、日本人も外国人も関係ないよっていうようなことで話していただいたり、そんなところから始めていきましたね。だから普段通りの生活に早く戻れるようにということからまず始めていきましたね。
なるほど、はい、分かりました。はい、であと国際参道、年に一度フェスティバル開催してますよね。
はい、国際交流フェスティバルですね。で、震災の年は、どうしようかっていろいろ意見もあったんですが、まあ、逆にこんな時だからこそ会津元気だよ、福島大丈夫だよっていうことを世界になんか発信できるような形できればということで、なかなか中通り浜通り、まあ、そこまでの状況ではなかったので、じゃあ逆に皆さん会津に来ていただいて、会津からそういう力を発信しましょうということで実際行いました。
はい、海外の方たちからいろんなサポートもあったわけですよね。
いろんな国から日本全国各地にありがとうの声だったり物だったり人だったり届いたと思うんですけれども、それを地元の方にもやっぱり知ってもらえて、これだけいろんな人たちから我々サポートしても頑張ってるんだということを逆に地元の人たちにも知ってもらって、逆に海外の方には そんなおかげで私たち頑張ってますよということを、まあ、当日発信できるような形で行いました。去年なんかは大熊町さんにもご参加いただいて、浜のそれこそ浜通りの文化を会津の人に知らせてくださいということで、今は一緒にイベントをやったりということで活動していただいています。
はい、で今後の活動の予定なんていうのも何かありますか。
はい、今後はですね、まあこれからも地元のできるだけ正確な情報を海外に伝えるということはすごく大切かなと思いますの で特に海外から来ているその人たちがその国に発信するってやっぱりすごく信憑性も高いですし、うん、伝わる部分も多いので、そういった情報発信のお手伝いと、あと今会津若松の場合は観光地ですから、外国からの観光客がまたたくさん戻ってくるようにということをやっているので、うちの方もそのお手伝いをさせていただいてますので、まあ、そういったところで、住んでる人にも住みやすい、あと来られた方にも楽しいと来たいなというような街にしていきたいということで活動してます。
なるほど、はい、あと定期的に国際交流協会さんでは催し物いくつか行われてますよね。はい、最近では何か予定されているものはあるんですか。
はい、6月にはワールドツアーということで、こちらに住んでいる中国の方に肉まん作りを皮からやろうということで、6月25日の火曜日に予定をしております。で、会員の方には真っ先にそんな情報も届きますので、ぜひ興味ある方は協会の方FM さんの隣にありますので、
なるほど、
はい、そうですね、会員になっていただけたら嬉しいなと思います。
はい、はい、分かりました。はい、お話を伺いましたのは、会津若松市国際交流協会事務局長の小林真嗣さんでした。小林さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サマーフェスタ、 期間中だけの特別金利、アクアからエスティマまでお得なナビ付きオールインワンパッケージをラインナップ。さらに新車ご契約でオプション3万円分プレゼント。オイル交換も認定中古車 T バリューもお得なチャンス。福島トヨタサンクスサマーフェスタ開催中。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。